おはようございます。高原豪一郎です。昔中国の秦の時代に韓信という英雄的武将がいました。まだ彼が世に出る前のことです。彼は仲間たち13人と罪を犯して首切りの刑が確定します。処刑場では仲間たちが次々と首を落とされていきます。いよいよ最後の自分の番に来た時、韓信は大声であることを叫ぶことによって助かるんです。一体何を叫んだんでしょう。私のような人間を殺してはならない。あまりにも惜しい人材なんだぞ。この国の王は天下を取るつもりがないのか。もし天下取りを本気で考えているなら、なぜ私のような人材をみすみす殺すのか。韓信はその処刑場に、漢の王様劉邦の片腕、夏侯代が見ていたことに気がついていたのです。それで彼の耳に届くように、一世一代のパフォーマンスをしたのです。夏侯代は斬首刑を中断させ、個人面談し、漢人の賢さに舌を巻きます。恩赦を受けた漢人は、やがて漢の国を大成させる人物となるんですね。ところで、彼が人生を諦めずに権力者に訴えることができたのは、自分には必ず生きてなすべき使命とまた価値があると信じていたからです。自分の命には価値があるので、簡単に死なせるわけにはいかないと踏ん張ることができたのです。彼がそのように自分の命を評価することができたのは、彼の実績と自信によるものです。しかし、聖書によると、ごく一部のエリートや天才的人物だけではなく、すべての人間にはかけがえのない価値があると語っているのです。ある時イエス・キリストは弟子に言われました。人は、たとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのに、人は一体、何を差し出せばよいのでしょう。実にストレートな言葉です。人は全世界の富と権力を得たとしても、死んでしまった瞬間、それは全部他の人のものになります。この世界のあらゆる物質はいつまでも持ち続けることはできないものばかりです。ですから、私たちはこの世にある何かを得ようと必死になるよりも先に、まず、誠の命、不滅の命、永遠の命を持つべきだというのです。そこで今日は、人の命が世界よりも尊いと言える三つの理由についてお話ししたいと思います。第一に、人の命は神の形に似せられて作られているので尊いのです。明治時代、木村清松というキリスト伝道者がいました。内村鑑三の盟友で世界一周伝道旅行をした人です。1908年、明治41年、彼はアメリカのバッファロー市の教会に招かれた後、アメリカとカナダの国境のところにあるナイアガラの滝の見物に出かけます。その時、アメリカ人からこんなスケールの大きな滝は日本にはないだろうと自慢されたのに対し、いやあ、ナイアガラの滝は私のお父さんが作ったんだよ、と返したんです。たまたまその会話を聞いていた一人に新聞記者がいました。彼はデトロイトの新聞に、ナイアガラの滝の持ち主の息子現る、という記事を載せます。それが評判になり、アメリカの教会では、ナイアガラの持ち主の息子講演、という表題で人々が殺到したというのです。当時の日本は国力においてまだまだ欧米に追いつけない小さな存在でした。しかし、木村は全く自己卑下することなく、いつも堂々としていたのです。そこには自分の命のルーツに対する確信がありました。この私は、天地万物の創造主によって作られた作品に他ならないという確信です。自然界には偉大な神の作品が無数にありますが、それらの天然の美の中で最高の傑作は自分なんだと考えたのです。なぜなら、自分はこの雄大なる自然界を作られた神の作品だからです。 人は神の形に似せて人格を持つものとして作られたがゆえに尊いということができるのです。第二に、人の命は永遠に続くので尊いのです。確かにこの地上の人生は80年、90年、長い人でも100年余りでしょう。人はいつか死にます。しかし死は人の魂が消滅してしまったということではなく、人の体から魂が分離したということに過ぎないのです。体から離れた人の魂は永遠に存在し続けます。私は初めの妻を亡くした時、数年間魂の抜け殻のような状態になりました。生き残っている私の方がまるで死んだかのように崩れてしまったのです。それは大切な人との関係が切れてしまうことによってもたらされた大きなダメージであったのです。それでも何とか持ちこたえたのは、私の周りに支えてくれる他の家族や友人たちがいたからです。しかし私たちが罪を持ったまま死ぬなら、私たちはあらゆる存在との関係が切れた世界に落ちていくのです。何より私たちの作り主である神と完全に切れた世界に落ちていくことになります。その場合、永遠は嬉しいものではなく痛ましいものになるのです。人の命は永遠に続くものです。永遠に続くものが失われるのは最も大きな損失です。第三に、神は私たちの魂をその暗黒の世界から神のもとに勝ち取るために、かけがえのないキリストの命で私たちを買い戻してくださいました。この私たちの命の行く末を天国にするため、神はキリストを犠牲にしてくださった、そのことのゆえに私たちの命は尊いのです。今から10年ほど前、イスラエル軍の軍人ギラド・シャリートという軍曹が、イスラムテロ組織ハマスによって誘拐され、5年間にわたって監禁されるという事件がありました。彼の両親は即刻釈放のために動いてほしいとイスラエル政府に訴え続けたのです。そして2011年、彼は捕虜交換という方法でハマスから解放されたのです。ところで、この時イスラエルが釈放した捕虜の数は477人でした。たった一人を取り戻すために、イスラエルは刑務所からテロに走った477人を釈放したのです。その様子を見たアラブの国の一つ、クウェートの新聞編集者、アクバル・アフマットという人はこのように書きました。ギラドよ、あなたはイスラエルに生まれて幸せだ。そして私たちもあなたと同じような価値観の国に生まれたかったと思う。一人と何百人を交換する、その価値観を私は心から羨ましいと思う。一人の人間をそのように大切にする人間観に私は憧れている。あなたの国とあなたの国民の上に祝福があるように。一人のために477人を躊躇なく手放すという世界観が格も羨ましいものであるとするなら、あなた一人の命のために神の一人子の命を惜しみなく犠牲にしてくださった神の人間評価はもっとすごいものです。神はあなたの罪を許し、あなたに誠の命、誠のふるさとである天国、誠の魂の親である神との関係を与えるために、イエス・キリストをあの十字架の上で手放してくださったのです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として信じ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。